これから始まる大レース、ひしめき合って稲なくは、天下のサラブレッド3歳馬、今日はダービーめでたいな。はい、M ラジスタートです。
秋葉をですね。
これアウトですかね？
セーフでしょ。
危険です。
まとまり系系バスロン
M ラジー。
はい、今年もダービーがやってまいりました。今週の MC は、私ダービーはここに、4、いや、まあいいや、一番のダービーの思い出は、2007年のウォッカです。ミオです。お願いします。
お願いします。
はい、ではレギュラーのお二人。はい、
僕のダービーの思い出は、サニーブラインをさせなかったメジャロブライトですね。
ちょっと
暗い感じになってます。
じゃあ僕は、この間行った、ウィニングチケット以外ではダンスインザダークで勝てなかった武豊のダービーですかね、はい、珍しく前へ勝ちに行ったという、ちょっとこう焦ったのかなというのが見れたレースが思い出ですね。
外から音速の背足が炸裂です、
はい、炸裂ですね。
はい、この番組は、今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。
はい、ありがとうございました。はい、
では、この後早速ダービーの予想の方に入っていきたいと思います。
はい、
いくぜ。
はい、
まとまり系競馬ソロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
では改めまして、今週の M ラジは、日本ダービーの予想に、あ、すいません、今週は日本ダービーですが、はい、の方に入っていきたいと思います。はい、その前にですね、ちょっとここでお便り紹介したいと思うんですけれども、
はい、
こちらハンドルネームが、じゃない、ラジオネームが、
はい、
競馬の神様から、はい、
はい、
いただいてます。やっぱりダービーということで、はい、届いてます。
ありがとうございます。
はい、こんにちは、このラジオのご意見番こと競馬の神様が今月もやってきたと。では早速ダービーについて語るとしよう。わしの思い出のダービーはミスター CB になるの。
古いな。
父馬東証ボーイといい、本当に親子揃って名馬であった。ま、年寄りのつわれ事じゃな。さて今年のダービー馬だが、狙いは名系ペガスター。共同通信杯の時の走りをしてほしいものじゃな。あと言わないでおこうと思ったのだが、やはり今回もカツを入れさせてもらう。それはこのラジオにお便りを送ってくるやつについてじゃ。リスナー批判ですか。わしを除いてまともなやつがおらん。大好きっ子だの、ハンディだの、変なやつばっかりじゃ。ただそんな彼らを優しく迎えるお主らの姿勢は素晴らしい。それではまた暇があれば頼りを出そう。さようなら、シンティランテ。
ありがとうございます。
ちょっとこんなこと言うとまた怒られるかもしれないですけど、神さんも十分変な人だと思います。
まあこういうこと言うとはちょっと怒られちゃうかもしれないですけど、むしろ神様が先頭立ってるぞっていう
一番の色物なんですかね。はい、ということで神様の狙いは名家ペガスターということで、
はい、
これちょっと意外に人気にもなってるみたいなんですけど、
ね、穴人気してますね、完全に。
東京実績あるということで、はい、ということでありまして、そろそろ予想の方に移っていきたいと思いますが、
はい、
一応金曜日の段階で前々日発売が、ありましたので、はい、そちらの方をご紹介しますと、今現在一番人気が一枠一番の絆ですね。
うん、
はい、 1.9 倍と、
うん、
す大量投票があったみたいですが、
そうですね。
で、その後2番人気に、サツキショーブのロゴタイプ、4.2 倍、うん。3番人気が、サツキショー2着のエピファネイアですね。その後、うん、サツキショー3着のコリーノが4番人気ですね。
うん、
はい。10倍以下はこの4頭で、この後がちょっと開いているという形になってます。
ですね、4強ですね。
はい。
ですね。はい。それでは、ダービーの予想を聞いていきたいと思います。では、今週も本命の方からお聞きしていきましょうかね。
そうですね。
はい。
それでは、先頭を切って、じゃあ僕が行ってもいいですか。
はい。
はい。
ミオの本命は、
はい。
1枠2番のコーディーノです。はい。ちょっと、重い返答が返ってきましたけど。
はい。いやいやいや。
それでは、お二人はどうでしょう。
じゃあ、私言っていいですか。
はい。
二重丸は、迷ったんですけども、エピファネイアにしました。
はい。
なるほど。サツキショーではバッサリの。はい。
はい、じゃあ、私、拓也の本命は、
はい。
一枠一番、絆できます。
おぉ
一番人気、武豊ですね。
うん、
はい。あ、すいません、さっき僕、バッサリって言いましたけど、ブライトさん、バッサリじゃなかったですか？
僕、普通にシャツ着当てましたね。
うん、
そうでしたね。
二重丸ロゴタイプ、丸が、あ、黒三角かな？黒三角。がエビファでしたね。
うん、
はい、二冠を目指すブライトさんの
本命。そうだ、そうだ。僕そうですよ、勝ってるんですよ。
そうね。
100円しか勝ってないですけど、生まれも。でも僕はサツキ当ててますから。はい。
ではブライトさんからお聞きしていきましょうか、
ね。はい。
は二、三番人気ですけど、はい。はい。お願いします。
エピファネイアなんですけども、
はい。
この馬、その、サツキショーの時も言ったんですけども、ラジオ日経まで割とぬるいレースをしてて、
うん、
なので、ぬるいレースというか、こっちの方が本質的には、まあ、強い競馬ができるタイプだと思うんですね。
うん、
で、弥生賞で厳しい競馬をちょっと初めて見せて、まあ、負けて、で、サツキショーでは、うまく疲労を抜いて巻き返したと。
うん、
っていう流れなんですけど、うん、ラジオ日経の頃から、サツキダービー、聞くどこが合うかなと思ったら、ダービーだと思うんですよ、僕は。この馬自体が。まあ、かかるとかありますけど、
うん、
はい。
とりあえずかかるのはじゃあ抜きにしてって考えたときに、この、その京都2歳とかの内容を見たら、サツキよりはダービーだなっていうのがありましたんで、はい。なので、ロゴタイプはどちらかというと、こう、小足を使いたいタイプなので、あまりそんな距離延長って言ったと思わないんで。で、コディーノも、まあ僕コディーノ対抗なんですけど、コディーノも、まあ悪くはないんですけど、ちょっとこじんまりしてきたところもあるんで、で、なると、やっぱり、一番無難って言い方も変ですけど、やっぱ、一着って考えてエピファかなって、ところにしましたけどね。はい。
一着ですか。
はい。福永さん取っちゃう。いいと思います。いいと思います。いいと思います。出てたし。
出てましたね。ちょっとチラッと見ましたけど。なんか、エピファネイアから花が届いてたみたいで。
エピファネイア買うんすかね、花。ネットの講座とかで、ね、花キューピットとかで買うんすかね。
すごいですね。
すごいですね、花変えちゃって。
もう、お膳立てが整ってるみたいです。
去年すごかったですね。去年の福永さん、ダービー特集みたいなやつじゃないですか、テレビで。
ありましたね。
ありましたよね、テレ東で。もうなんか、もうみんなが福永をヒーローにさせてあげようみたいな感じで、ダービー取るでしょ、ワールドエースでみたいな感じで一番人気になりましたしね。そしたらなんかね、対談の相手に選んだ相手が勝っちゃったからね。振りになっているという。
そうですね。
僕もエピファネイア対抗です。
あ、対抗ですか。これはちょっと拓也さんにお聞きしておかないといけないですけど。
本当は本命にする予定だったんですけど。
はい。
まあ、一応、 このまあ、あの、まあ、みんな、かかるかかるってやっぱり言ってる面が多いんですけど、この子のかかるは僕の中では、はい、あの、その、スタミナを消耗するかかるではないと思っているので、
はい。
僕は全く、その仕草に関しては気にしていません。
はい。
むしろその、シンボリクリスエスっていう子供で、もうあの、このパフォーマンス、111で、まあちょっと読んで、前走のように、はい、ちょっとペースが、厳しくなっての2着。
はい。
もうこの時点で、このシンボリクリスエスという馬の枠は超えてる馬だと思っているので、
うん。
で、まあ大きな量も持っているので、で、今回多分延長で距離、ペースも多分多少緩むでしょうし、
はい。
この馬にとっては多分プラスの方向でしか僕はないと思ってます。
うん、
で、過去に似たような馬で僕はビワハヤヒデかなと思っているので、
つまり2着だと。
いや、そういうわけじゃない。ここにビワハヤヒデ出てたら多分勝つやろからね。全然何も問題ないと思うんですが、戦前に添えがどうたらこうたらとか、
はい。
うん、それと、すみさんが割とその、何ですか 100% に仕上げてるみたいな話もちょっとちらっと聞いてたので、量を追っているタイプの馬なので、
はい、
僕としてはその究極に仕上げるというのは反対なんですね。
はい、牧羊段階でマイナス4キロだったんですよ、
う
ん、
そうでしょ、それも分かってるよ、実は。
はい、多分今回は結構減ってくると思う。
そうでしょ、だからそこでちょっとやっぱ評価一つ下げたんやわ。
はい、
S が、まあ、今のところ出てるんやけども、まあ、やっぱり S とか C とかがこう最終的に主導になってくるまではないと思ってるので、
はいはい、
絞ってわざわざそのキリキリ刺すよりかは割と余裕を持たせて出してる方がこの馬の、持ってるもの量であったりその威圧感であったりっていうものは保てると思っているので、
はい、
僕はプラスの方のベクトルで出てもらった方がいいなとは思ってたんやけども、まあ、その辺だけかな、はい。
まあ、もうこの馬の、もうポテンシャルについてはもう、佐々木賞、この2着の中でも、完全に思ってた以上に強いなっていうのはもう認めるとこなんですけど、まあ、なんだかんだ、スケール動向よりも単純にこれローテーションとして、弥生賞、奔走後に高速決着の佐々木賞を位置取りショックで2着っていうのが、どう考えても疲労がきつい。ローテーションだと思います、これは。
うん、
馬としては、まあ、本当に、その、なんていうんですかね、やっぱりペースが速い方が合ってるタイプだと思うんですけど、やっぱその分、はい、パワータイプの馬だと思いますので、体重が減ってくる、きそうっていうのもよ、ちょっと不安ですし、
うん、
そこで遠距離延長っていうのもどうかって思いますので、ここは、はい、もう一度、バッサリと。
ちょっとでも470台になったらちょっと考えます。
うん、70台ちょっと嫌ですね。
うん、そこまでになるとちょっと考えるわ。
うん、はい、では高谷さんの
本命、はい、
はい、絆についてお願いします。
はい、ですね、コティのロゴタイプ、
はい、
バッサリしてます。
うん、
でやっぱりやっぱり今宮さんちょっと言われたみたいにやっぱり皐月賞はやっぱりきついレースやったと思います、単純に。
うん、
うん、
はい、
で別路線からやっぱり開いたかったというのが本音なんやけれども、今年別路線で、はい、うん、これというそのパフォーマンスを示した馬もやっぱりいなかったので、
うん、
前哨戦一番やってはいけない追い込み勝ちを、はい、してくれはったので、まあね、やっぱり、形としては最悪です。
まあ、全く来てないっていうわけでもないんですけどね。
うん、そうやね。
はい、
で、もう、まあ、コマ2秒で圧勝と。で、その前の毎日杯も、まあ、コマ5秒で圧勝と。
はい。
いうところで、ストレスと疲労が軽減されているというふうに見て、
うん、
うん、まあ他にこれ以上の馬がいないだろうというので一応本命しました。
ちょっと押しが弱いような気がする
ね。だからやっぱりね、はい、京都新聞杯はいらないなは。
うん、
もう一枠一番も嫌なんですけど。
うん、それもある。
どっちかというとね、伸び伸び走らせたいタイプだと思うんで。
うん。
下げざるを得なくなったかなとは思いますけどね。
うん、もう、こうなるともう最高峰外からっていうのしかないですもんね、選択肢としては。
うん。
多分ね、そうだと思うんですけど。
そうするよね。
あの、京都新聞杯が、京都新聞杯がその、レース後のコメントで、うん、豊さんが、あの、異様にスタートダッシュがつかなかったって言われてたみたいで、
うん、
はい。もしそれが続いてるんだったら、多分今回も最高峰からとかな、うん、じゃないですかね。
うん。
では、キップライトさんは、絆の方は、どうでしょう
は、黒三角。
おぉ。
今回人気馬が全然切れなくて、もう、
そうですね。
全部に印打っちゃうみたいな感じになっちゃってるんですけど、ローテーションは全然僕は悪くないと思ってるんですけど、
はい。
やっぱり、一枠一番が僕嫌なので、これでちょっと評価をどんどんと下げちゃったんですけどね。
うん。
はい。
最高峰から、ぶん回して届くかなっていうと、
うん。
ちょっと微妙だと思うので、黒三角止まりと。
うん。
はい。僕は、紐、にしようかちょっと迷うとこなんですけど、やっぱりこのローテーション考えるとですね、このディープインパクト3区が、その別路線であまりそこまでの疲労は大きくはないと思うんですけど、一つ一つっていうのは。
うん
うん、やっぱり弥生賞から重賞3つ挟んでしまったっていうのは、ディープインパクト3区がこの短期間で。
はい。
二ヶ月で三つ挟んでしまったっていうのは単純に疲労って考えると、ちょっとどうかと思いますし、
うん、
あと、まあ、最終的に二番人気になるかもしれないんですけど、
うん、
この馬結局ですね、弥生賞とラジオ日経主流の主要レースで、今回の人気馬に先着できてないんですよね。
うん、
はい。誰にも。
はい。
そんな馬が一番人気争って、てるっていうのはちょっとやっぱ過剰人気なんじゃないかなとですね。まあ、G1 初めてっていう鮮度とかそう疲労の部分でまだクリアかなとは思うんですけど、
うん、
はい。というところで僕は一応切りました。
はい。
印としては打ってません。
ほう。
はい。ということで、じゃあ僕の本命について、
はい、
はい、コディーノについてなんですが、
はい、
はい、これは、まあ、一言で言うと、ローズキングダムありがとうございましたということで、
うん、
うん、
はい、これは結局中山以外は全勝でして、
うん、
なんていうんですかね、もう単純に適正として、
うん、
東京ガリっていうのは合うと思いますし、
うん、
でこの皐月賞3着なんですけど、まあ、結局中山で勝ちきれないその S 質っていう部分で劣ると思うんですけど、
うん、
レースとしてはここ2戦が先行しての3着っていうところで、人気2頭というか皐月賞1、2着に比べたら疲労の部分でまず優位だろうと、
うん
うん、
はい、で適正の部分でも 1,2 着馬に比べると、延長とか広いコースに対しての適正は多分上だと思いますので、
うん、
まずこの 1,2 着をまず逆転できそうだなというところと、
うん、
はい、あと、まあ、内枠に入ったっていうのもいいと思います。うん、この、
チャ
ット2歳と、
これはいいですね。
ね、うん、内枠から抜けてきましたので、
うん、
これがまず、もう一つ、はい、プラス材料として、
うん、
はい。で、今回、あともう一つは、やっぱり疲労はやっぱり、収容路線をずっと進んできてますんで、
うん、
間違いなく、あるかないかっていうと、あると思うので、
うん、
やっぱ、スローペースが、この馬の適性的にもベターだと思うので、
うんうん、
なのでローズキングダムもそういう形でスローペースになって巻き返したので、
うん、
はい、ここはスロー出ないとちょっとこのウィリアムズ騎手の乗り換わりっていうところが摩擦が強くなるとちょっと裏目に出そうな気がするので、
うん、
はい、スロー想定で本命です。
うん、
プライトさんいかがですか？
は、もう、対抗にしてるんで、いいと思いますよ。
特に。はい、
うん。そうですね。トースポ杯とか。僕は、どっちかっていうと、最初は S 強くて、
はい。
朝日杯とか、向きだと思ってたんですけど、
はい。
トースポ杯とか見ると、結構、後継ラップなんですよね。で、しっかり足使ってますし。うん、なので、で、札幌2歳の時も、 僕、札幌2歳小回りで、中山とか回るのかなと思ってたんですけど、札幌2歳も結構スローで、
うん、
はい。
3戦連続スローで来てて、で、朝日杯で初めて変なランペースみたいで負けてるんで、うん、まあ、もしかしたら適正こっちスローの綺麗の方が合ってんのかな、みたいな、思ってきたんで、うん、まあ、確かにちょっとこじんまりしてきてるんで、そこがちょっと気になって、対抗っていう。
うん、
まあね、そういう馬がダービー取るのかって言われると、ちょっと。
そうなんですよ。そこなんですよね。ここで一気に一着っていうイメージちょっとないですね。
うん。
あるんですけど。
二着、三着って感じで。
はい。
はい。
ただ、繰り返しになるかもしれないですけど、この馬、新馬戦の上がりっていうのが確か、札幌コースの歴代1位なんですよ、ね。
あ、そうそうでした、そうでした。
はい。で、上がりの資質っていう部分で言うと、僕、札幌2歳とトースポ杯もう一回レース見直したんですけど、仕掛けてからの反応の速さっていうのが、
うんうん、
本当にすごいんですよ。
ね、
札幌2歳、ラウンドワールド、ディープサンクなんですけど、
はい、
完全に上回ってたんですよ。
はい、
瞬発力っていうのが、
うん、
最後まで伸びでも、突き放してましたし、
うん、
はい、
スローになった時の適性って、この本当にすごいんじゃないかなと思ってますので、うん、上がりが早いレースになった時ですね、うん。
はい。
ちょっとそれが今回楽しみだなと、はい、思いました。僕、じゃあ、対抗いっていいですかね。
はい。
はい。僕、対抗は、これまた、藤沢厩舎の、フラムドグロワールです。
おお、
うん。
はい。これはですね、まあ、今回、人気どころ強い、っていう評判ですけど、
うん、
過去のダービーの、穴パターンっていうのが、僕ちょっと前から気にしてたところがあるんですけど、
うん、
ですね、条件として、中山だけで、高ダービーまでの成績で、中山だけで副賞券を外してたり、掲示板を外していたりっていう馬がですね、なおかつ、馬体重が、480、90以上の、
うん、
体力あるタイプっていうのがですね、過去10年で言いますと、フェノーメノ、ウィン・バリアシオン、リーチ・ザ・クラウン、ロジ・ユニバース、アントニオ・バローズ、ちょっと体重小さいんですけど、スマイル・ジャック、あと、ハーツ・クライ・ハイヤー・ゲーム、ザッツダプレンティ。
うん。
うん。
はい。で、人気を捨て構想した馬がほとんどこの街頭なんですよ。
うん、うん。
で、あと、浅草キングスっていうのが NHK マイルでもちょっと掲示板外していたんですけれども。
うん。
はい。
そういう意味で言いますと、その厳しさとか中山とか、マイルの流れには、ちょっと目立っ、ガクンとパフォーマンスを落としてしまうタイプっていうのが、
うん。
やっぱりこの広いコースで、逆に適性見せてくるっていうパターンでですね、
うん、
今年はそれに該当するのが、人気薄では4頭いるんですけども、うん、
はい、
その1頭がまずフラムドグロワールということで、うん、この馬は、はい、中山以外では全て副賞券ということなんですけど、なおかつ体重が490台あると、
うん
うんうん、
体力タイプであるということで、ちょっと血統的にダイワメジャー3区っていうところでちょっと、どうかなんですけど、この馬意外に東京の方が合ってるみたいな戦績なので、
はい。
はい。ここはちょっと相手に面白いんじゃないかなと。
後の該当馬は
?3 頭。
残り3頭がですね、タマモベストプレイと、クラウンレガーロと、
はい。
平僕ディープですね。
うん
うん、ただ、クラウンレガールは体重がちょっと軽いので、厳密に言うと3頭ですね。ね、
はい、はいはいはい
はい。はい。はい。一応、玉もベストプレイは僕黒三角なんですけど、この穴パターンは僕一応拾います。
うん、
ほぼ毎年のように来てますので。
まあ、特に嫌う理由もないな。
前走ね、休み明けでちょっと激走かなっていう部分はありますけども。
うん、
まあ、中山で敗退って言ってますけど、はい、まあ、惨敗した2回は、片方は G1 で5番人気で、片方は大幅延長なので、 そう考えると、やっぱ延長どうかなって思っちゃうんですけどね。短縮で休み明けマイナス10激走後の、また延長のダイバメジャーって考えると、800ですからね、延長。
そこはちょっとやっぱダイバメジャーらしいところで見ると確かにそうなんですけど、逆に言うと、そのなんていうんですかね、中山で上がりかかるレースで負けてるので、その L っぽさが目立つというか、結局ね、H オステックスも1008の超スローですし、
まあ、L ならだったら NHK 激走でも反動っていう感じなんじゃないですか
もち
ね。
ろんそうもなるんですけど、ちょっとやっぱバランス的には微妙なとこなんですけれども、跳ね上げる可能性にちょっとだけ期待してっていうところですかね。
まあ、スマジャも距離長そうって言われて2着ですからね。
はい。
はい。
これやっぱり大型タイプで特にほとんどの馬が先行してましたので、そこで言うとやっぱりタイプ的にはこの馬 いろいろ該当してますので。
いや、でも、人気全然ないでしょ？
ないです。
うん、やっぱり、今言ってるプラス材料がたくさんある中で、マイナス材料が、やっぱりその NHK マイルの、疲労、激走の疲労と延長というものけであれば、まあ、リスクは少ないよね。これが例えば3番人気とかって言われると、とか言うけども、まあ、全然人気なければ、平っても全然僕はいいじゃないかなと思うけどね。
はい。
ちょっと申し訳ない。僕、この流れで一つお話ししてもいいですか？ちょっと近い流れなので。ロゴタイプ。僕、今回この馬 F にします。やっぱり一番最初に人気の中でこの馬が一番ないなと思ったんですけど、やっぱり今言ってた流れで、この馬やっぱり、タイプは僕 SC で C のマイナス、S プラス C のマイナスというイメージで持ってます。で、今若いのデータの要は S が強く出すぎてる。多分もうちょっと年いってくると SC が強固になるのか、ちょっとまとまってくるのかっていうタイプになってくると思うんですけど、アサヒハイ、やっぱりスプリングステークス、皐月賞、このパフォーマンスを見てると、やっぱり S が強い。で、今、まあ、皆さんちょっと話してた流れでいくと、やっぱりダービーっていうのは、多少の量であったりっていうものは求められる方のレースですよね。
まあそうですね。やっぱり中山から東京に
そうですよ
というこ
ね。
とで。
で、今、その中山でパフォーマンスを落としてる馬が、穴で来れてると。いうことですね。だから逆に考えると、中山でパフォーマンスを見せすぎてる馬が、こっちへ来るっていうのは、絶対的に逆ベクトルだと思うよね。
そうですね。やっぱりバランス、ベクトルとしては、やっぱり。
ですよね。だから、これ1番人気、2番人気でしょ？やっぱり、こんだけ人気になって、で、やっぱり S 強いし、2400の延長まで行って、S の強さを制御するのも難しいだろうし、やっぱり量があまりないタイプの馬なので、どう考えても、ベクトルは逆向いてるなと思うので。
まあ、ベクトルの話に関して言えば、もうまあ賛同でいいんですけど、こんだけ人気してって話に関しては、スプリング1番人気1着、サツキ1番人気1着で、ダービーで1番人気じゃないですからね。もしかしたらですけど、キズナが1番人気だったら2番人気ですからね。そういう意味では、あれ、その人気しすぎとは思わないですけど。
ただこれ、前行きますよね。
おそらく、展
そう
開
で
に
す
は。
ね。だからやっぱり標的には絶対なると思うんだけどね。2番人気だとしても。で、僕、まあ、朝日杯買って、スプリング買って、皐月賞買ってっていう馬が、ミホノブルボンと、成田ブライアン、共に歴史的名馬よね。
まあそのクラスではないと。
ないな。
先見の明で。
やっぱローエングリーンという子供の中では多分、突出してる馬だと思うし、決して弱くはないし、どう考えても強いと思うけども、僕はこのダービーというものに関しては多分大和メジャーだと思ってます。
まあ、そうですね。タイプ的にはそうですね。
これ勝って外す方が恥ずかしいかな。
でも、これあたりにしときましょうか。
はい。言っちゃいましたね。
うん。
もう、結果で、はい。あとはもう結果で。はい、
うん、そうやね。
はい。はい。
ちゃんちゃらおかしいと。
これ、頭で全部買うって言うんだったら全然構わないよ。
はい。
これ、心中するならね。
うん、うん。
はい。
でも、開けた手の中にこれを入れるっていう買い方は僕はしたくない。
うん。
なんとなく抑えるんだったら、やっぱりね。
う
ん、
そう、もう、そういう馬じゃないから、もうそれすれば来てくれと思う。
はい。
うん。
やべ、俺白三角だ。
トープライトさんは人気4と全部。
もう買っちゃってますね、もう。
買ったんですか？
買ったらいないですけど、その白三角が打ちます。
あ、はい、はい、はい、はい。
うん、はい。
まあ、でも、僕も霧です。
うん。
うん。
はい。このローテーションの評価として、まずタイプ的には S だの、その M3 っていうよりもやっぱりそのローエングリーン3区っていうことで、やっぱり単調なパワータイプだと思うんですよ、本質は。
うん、
やっぱりね、その中山が向くタイプだと思うんですけど、
うんうん、
そういうタイプが前走一度りショックを決めて、しまった流れを買った後に延長の緩みそうな流れっていうところとですね、過去皐月賞連タイバーっていうのが過去10年で、ダービーでも連帯した馬っていうのがですね、ネオユニバース、ディープインパクト、名称サムソン、あと、オルフェーブルの4頭なんですけども、このうち3頭がステイゴールド3区、サンデーサンデーサン区、サンデーサイレス3区で、
うん、
あと1頭名称サムソンは皐月賞先行なんですよ。
うん、
はい。疲労耐久力と前走の疲労の度合いで言うと、明らかにロゴタイプのこのローエングリーン3区の前走差しっていうのは、やっぱり評価してはいけないんじゃないかと思いましたので。
うん。
はい。
うん。はい、皆さんどうぞ。
僕は別に、僕も白三角なんで、そんなにその、すごいっていう感じではないんですけども。
うん。
はい。ただ、やっぱり、そこスプリング一番人気一着、サツキ一番人気一着に敬意表さないといけないなというところがあるんですね、個人的には。
あ、それはそうよね。
あと、スプリングびっくりしたんだ、本当に。
うん。
この激走後、休み明け初戦で、あっさり勝たれたんで、
うん。
これ、スローであっさり勝たれたんでね、
うん。
びっくりですね。
うん。
なので、やっぱり、デメロだったら3着あんだろっていうのもあるんでね。
うん。
まあ人気は全部買ってるんですけど。はい。
なんていうんですかね。僕去年のゴールドシップにしてもそんな感じで捉えてたんですけど、あと、ビクトール・ピサなんかも多分そういうタイプの馬だったと思うんですけど、
うん、
レース内容の評価っていう部分で言うと、やっぱりこの2頭もかなりきついレースをしてましたので、う
ん、はい。
やっぱりロゴタイプもそっちには入ると思うんですよ。そうね、はい。
で、ビクトー・アルピサ
ー
も、この時点で SC がかなりバランスよく配合されてる馬なので、3人こだわられたと思うけど、ロゴタイプはやっぱまだちょっとバランス悪いなと思うんで、
うん。
うん、やっぱりちょっとビクトー・アルよりは S、この時点では強いと思う、ロゴタイプの方が。
そうですね。やっぱり、うん、抑えるよりはちょっと飛んでしまう可能性もやっぱり考えた方がいいんじゃないかな。
うんうんうん、だから逆に言うと、そのビクトワールですら3やと思って思うた方がいいかもしれんね。
確かに。
そうですね。
うん。だから今皆さん知ったその穴パターンでどうのこうのっていうのは、僕はすごく納得できる、はい。
うん。
うん。しかもね、体重があってっていうのは、ああ、なるほどねってやっぱ思えるね。
うん。
うん。ただ、卵ベストぐらいはちょっと優しいかなと思うけどね。だから僕も今言われた4頭の中で平和ネタは僕もフラムドグラワルだと思う。
はい。
うん。
一応、タクヤさんの、その、三角以降がまだなんですけど。
まあ、フラムドグラワル入れていいんだけどね。今言われて初めて、あーって思ったんやけど、僕、はい、黒市あ、黒じゃないわ。はい、僕何今、本命タクヤ。
黒三角もまだですね。
はい。僕じゃあさっき黒三角言っていいですか黒三角僕、TM イナズマに落ちます。
おっと、はい。
すごいところで。
はい。で、その後ちょっとパパッと言います。はい、あと、マイネル・ホー。
はい。
ラブリー・デイ。
はい。
以上、この3頭。
ラブリー・デイ。
はい。
はい。
穴で開いたと思います。 本当はね、ペプチドアマゾンに持ちたかったけどね、ちょっとタッキーの3戦連続ないかなと思ったんで。
はい。馬券には入ってるかなという感じですかね。
いや、でも分かんないな。
まあ、一応ちなみに僕、TM になったのは、まさしくボールドエンペラーだと思います。デイリー杯勝ちの、はい、皐月賞を追い込んで6着。うん、はい。なので、摩擦が強くなれば、それこそ、絆とのセットでね、絡んでくるっていうのは、
うん、
絆がスペシャルウィークで、TM がボールドエンペラーでっていうのは、ちょっと面白そうですけどね。
じゃあ、ダイワスペリアは何なん？
ダイワスペリアは、じゃあ、誰でしょう。まあ、そのままいいですけど、ラブリーディアタリに期待しましょうか。
あれ次やってるな。だからまあ僕は今回前にちょっとこう趣があると思ってるので、
はい、
穴は後ろから開いたいなっていうのがあったんで、
お
う、うん、あのサムソンズプライドとかやっぱりリズムいいんで書いたいなというのはあったんやけど、やっぱりちょっと前厳しいかなと思ったんで、
はい、
うん、以上です。はい、
プライドさん他に4頭以外で拾われてますか、何か。
ペプチドアマゾン、
あ、まあ、うん、じゃあ僕もやっぱ拾うかな。
拾っておきましょう、これはもう。はい、
これも調教良かったよ。
うん、これは、あずさ賞がすごい、もういかにもタキオンが合いそうみたいな、すごい、ゆったりした感じで、外枠から、うん、外枠っていうことでもないです。小等数で外からズドーンって来てたんですけど。
うん、うん。
なので、京都新聞杯は結構厳しいタイミングだったと思うんですよね。
そうですね、僕勝っちゃいけないって言ってましたもんね。
はい、僕が、うん、僕は一応勝ってたんですけど、一番一着だったんで、
うん、
500マイル圧勝と相性良かったんで。で、その、京都新聞杯ペースがすごい上がったんですけど、短縮で。
うん、
にもかかわらず前行って、結構粘ってたんで。
そうね。
これは、うん、リズムいいから、京都新聞杯2着以下って過去、00024なんですけど、
はい、
この馬買ってもいいかなっていう。
うん。
この馬だけ穴で抑えて。
うん。
って感じですね。
なるほど。はい、はい。そうですね。僕は、白三角にですね、一応、摩擦が強くなったとき、この馬かなっていうところで、メイケーペガスターに、
うんうん、
はい。押さえておきます、
うん、
これはペースが上がって内枠引けたとなればちょっと可能性はあるかなというところですね。
僕も名形は、はい、と思います。場合によっては単だけ押さえるかもしれないです。
単ですか。
単だけはとりあえず、はい、うん、ちょっとはい、みんなが穴馬どれって言った時に多分ほとんどの人はこれって言うでしょ。
うん、確かに
ね、ちょっと穴人気
そうでしょ。だからそういう時ってね、やっぱ 穴馬になってないからね。
はい、
そこないよね。馬はいい馬です。以上です。
じゃあ僕、平僕ディープにやっぱ変えましょうか。あのパターン該当なので。一応この2頭押さえときます。
はい。
はい。
だって、なんかすごい人気割れてるもんね。悪いもんね、この馬ね、はい、うん。
この平僕ディープなんですけど、もう1頭、絆と比べると、前走先行して2走前500万っていう意味で言うと、鮮度と疲労のバランスで言うと、こっちの方が普通にローテーションとしていいんじゃないかなと、はい、うん、思いますので、はい。
ゼンノロブロイの青葉賞の前のレースって何？
この同じの。500万ですね。2200の500は推薦賞ではなかったと思います。
なかった、あ、本当。
はい。ただ、はい、ローテとしては同じですね。
同じような感じ
でね。中山2200から青葉賞。
うん。
はい、ロブロイは確か山吹賞でした。
ああ、
はい。
なるほどね。まあ、同じ花やね。
はい。
うん、
なので、はい。花パターンは移動ですので、拾います。
はい。はい。
というところで、ダービーの予想の方は、以上でよろしいでしょうか。
そうですね、長いですよ。
う
ん。結構長いですね。ゲストなしにしても結構長くなりました。
まあいい、バッサリいきますけどね。
穴パターンは残してください。
穴パターン、 あれはまあ残しますけど、
はい。
僕、キズメのとこバッサリでいいですよ。なんでやねん。
タカさん多分 F だけになってんじゃないかな。F の話だけみたいな。
でもそれだけでもいい。
ロゴが来ねえみたいな。
ロゴが来ない。
はい。来ないっていうのは3着は来ない、3着にも来ないってことですよね。
うん、僕の中では、あの上位4頭の中で、
はい、
掲示板を外してっていうあのリズムで今後競馬していく馬っていうのは多分ロゴタイプだと思う。やっぱり今のこのメンバーの中では何回やってもエピファは多分1から5の中にはおるやろし、絆も1から5の中にはおるけど、
はい、
ロゴタイプは下手さ1の時もあるかもしれないけども、やっぱり10の時もあると思うね。
うん。
うん。
まあ、それが SK だということで。
そう、そういうことなんやと思うわ。
はい。
うん、1あるんですか？
いや、それは可能性はゼロとは言わないよ。やっぱりミホノブルボンも勝ってるから、あの、逃げ切った馬も一つ。サニーブライアンか、
うんうん、
やっぱあれも買ってるから可能性はゼロじゃ絶対ないと思う。
いや大丈夫ですって、高橋さん大丈夫です、うん、あのブルボン全部連帯してましたし。
そうやね。
あの、はい、サニーブライアンブライアンズタイムですし。
そうやね、
はい、ローエングリーンサンデーでまずないです。
そうやね。
はい、あの副賞金外してますし、もう
そうやな。あ、そうな、お前な。
絶対そんな馬じゃないです、この馬。
そうやね。
うわ、もうロゴタイプにちょっともう、はい、気持ちが動くわ、なんかこう、なんていうんですか、ちょっと散々言われてるみたいな。
うん。
まあ、3着は僕は普通にピクトアルみたいな、あってもいいと思いますけど。
うん。
これはね、評価してはいけないと思います、やっぱり。下げるべきだと思います。
そうやな、僕も評価したら絶対いけないと思う。
はい。
うん。だから。
今井さん、多分バッサリでしょ、これは。
あ、本当？
いやいや、予想ですけど、僕。この、やっぱ単純に M の法則の評価として。
うん。ね、あ、そうよね。そうよね。そういうことよね。あの、僕らがメインでやってる、その予想法でいくと、やっぱりこれは評価はしてはいけないかなと思う。あの、例えばラファさんとかみたいに、ラップでどうのこうのとかっていうので、拾えるっていうのは、その人たちの理論やから、
はい。
全然ええとは思うんやわ。
はい。
うん。だから、それは全然否定しないし、あ、そうなんやってやっぱ納得する部分の方が大きいと思うんやけど、今僕らがメインでやってる M の法則っていうものから考えると、やっぱり今向いてる方向とロゴタイプの向いてる方向は違うと思う。
うん。
うん。
僕も、もう完全に遠いです。
うん。です、ブライトさん。
それだったらもっとここ2戦圧勝しておくべきです。
あ、そうね。それは言えとるよね。
まあそうですね、はい、それこそナイタブライアンとブルボンクロスなんだったら、
うん、そうね、
圧勝しないでほし
いです、ね、疲労を残さないために。
うん、
はい、じゃあここからはちょっと戻しまして、
はい、
はい、ということでありまして、一応印の方をおさらいしておきますと、
はい、
ミオの本命がコディの、ブライトさんの本命がエピファネイア、高谷さん本命がキズナと、
うん、
はい、一応人気どころに印がついてまして、全員がロゴタイプの評価はちょっと低めということで、
はい
はい、ということになりました。来週もしかしたら、レギュラーブライトさんしかいないかもしれませんけども。
あ、じゃあ分かりました。じゃあちょっとここで決めておきましょう。じゃあロゴタイプがレン、うん、レンはダメですか？1着にしましょうか。レンはどうですか？レンもないですよね。
もうレンもないと思うよ。
2もないですよね。
僕もレンいらないわ。うん、
じゃあ、ロゴタイプが2着以内に入ったら、
うん、
はい。
どうしましょう。
しばらくじゃあブライト様と呼
びましょう。来週、筆談にしましょうか。
じゃあ、2着以内に入ったら僕1人で MC やって、
うん、
2人はガッチャン語だけしか使えない。クピクピしか言えないっていう、あの安崎の予想、クピクピフォーしか言えないっていうの
ですか。
ラファさん怒るっちゅうね。
あ、そうか、ラファさんゲストか。じゃあゲストと、じゃあラファさんと、もう1対1ですよ、僕
は。対談形式で。
対談形式でやって、で、2人は、あの、なんだろう、あの、信号しか出せないみたいな。ピーピーピーピーピーみたいな。それしか出せないみたいな。
ボタン押す。何じゃ、誰？
モルス信号しか出せないみたいな。それは僕たちは読み取ってって予想を伝えていくんで、あの、間に入って。
確かに、ラファさんってボタンの評価数だよね。
そうですね。
そうだね。
めっちゃなかったですかね。
あ、そっか、そっか。
もう、いいです。 もう真っ向勝負で。はい。
真っ向勝負でいいです。
はい。ということで。
はい。
はい。長くなってしまいましたので、この後はもう、はい、エンディングに行きたいと思います。お疲れ様です。
エムラジ公開ジングル。え、ちょっと待ってください、タクヤさん。
何？
え、ロゴタイプが2着以内入ったら、おむつ入った写真を送ってくれるんですか？
おお、ちょっと高等感が。生涯
残りますね。
あ、じゃあ、まあ、黒、目のところには黒いやつ入れていいんで、あのキャバ嬢みたいなやつ入れていいんで。
ネットで人生終わる人いっぱいいますからね。怖いです。
じゃあ、楽しみにします、そのガッチャのおむつ。
オッケー。絶対泣いて。
ずっとずっと私のそばで見守り続けてくれたあなたのため、私のために幸せになります。
ではここからはエンディングに行きたいと思います。
はい。
ここでまたお便りが来てますので、はい、ご紹介したいと思います。
はい。
まずは、ラジオネーム、中の人などいないさんからです。こんばん、ワイズカウンセラー。
渋いですね。
はい。わかりましたね。トロットスター絡みで何かあったような。こちらでは、はじめまして、いつも楽しく聞いて参考にさせてもらってます。それはそれは。ダービーウィークということで、ダービーの思い出とのことなのですが、負けた思い出以外浮かんでこず、むしろここで負けて、その後馬券で勝たせてくれた馬に思い入れがあるようです。成戸トップロードとか東方市電とか、うんうん、ちなみに皆さんはダービーでかけた金額はどのレースでいくらが最高ですか？僕は記憶をたどってみたら、東方市電の単幅ワイドに合計で諭吉一人分が最高でした、うん、ではでは今後の皆様のご活躍を楽しみにしておりますと。ありがとうございます。一応ね、メール募集してたテーマが一つ来たということで。
そうですね、ダービー。
はい。はい、なんとか、よかったかなと。ありがとうございました。ダニタとプロと申しね、ということですが。まあね、その、ね、プライトさんの場合はメジロブライトなんかもありましたけども。
そうですね、はい。
ね、
う
ん、届かなかったっていう方が、ちょっと印象に残ったりもするします
かね。そうですね。あと、僕もダービー当てた記憶がないんで、
これは一応、
はい。
あ、何ですか？はい。
あ、かけた額のことに関して言えば、僕は、ほんと1500円くらいがマックスだと思いました。このレースだからとか言って全然ない。ダービーに関しては全然なくて。
はい。
はい。自信あればかけるんでしょうけど。自信あったことはないんで。
悪いっていうことも。
はい。
タグヤさんはどうですか？
なあ。僕は多分毎年、ゆきち一人分から二人分飛んでってると思う。
あ、そんなにかけますか？
うん、僕、あまり言うと低くかもしれんけど、先週、オークス、
はい、
カットで、うん、フロアクラフトで一等で2万円買ってたからね。
カットですね。
うん、いくら勝つつもりなんですか？
フロアクラフトで2万
円かけた男。
うん。
僕も別にダービーだからっていうことは特にないんですけど、
はい、
一応最高っていう意味では、僕は一応ウォッカの年に、
はい、
一応ウォッカの単勝に、諭吉を一人と、あと、バラバラと確か流し、いろいろ買って、1万5000円ぐらい買ったような気がするんですけど。
え、諭吉行ったんですか、単勝に。
素晴らしい。
行きました。
これ10倍つきましたよね。
ちょっと自慢なんですけど。
10倍超えてるよ。うん、
はい、帰りは、東京に行った友達と一緒に、ジョジョ園食べて帰りました。
うわ、かっこいいですね。
まあ、だから、それだね、それをしたいよね。ね、10倍ぐらいのところに、単1万ドンって。
かっこいいですね。
やっぱり。
いや、でも、タクヤさんもやってるじゃないですか。
それは何ですか？マイネル4のことをちょっと言ってほしいみたいなところ
あるんですか？いや、まあ、うん、 僕でもマイナル本王のこと言われるんであれば、あの、タッチミノートの8000を評価してほしいな。
いや、評価できない。
当たってない。当たってないね。当たってないねけどね。当たってないねけど、やってるよっていうのはやっぱ見てほしいけどな。
まあ、生涯一トランスワープと大激走。うん母父リアル車体が火を吹いた
そうそうあれあの
新潟2000メートル特注
そうそう馬とは持ってた境にまだなあの頬でそんだけれどもあれトランスワーフ持ってやだろう死んでたからな
あそっか当ててますもんね地味に
そうだそうだ僕馬と
は持ってた境に3は外せたけどっていう、
うん、だからあれトランスワーフと逆順逆やったらもう恐ろしい額になったんや僕
あのその話はまた、うん、あの夏にでも
それはもう切るので
ということですので
うんそんなにあれやな、
はい、それはかっこいいです、ね、
今年はそんなに買わないと思います
はい
何千円程度だと思います
そうね
はいということでありましてはい、はい、ありがとうございました
ありがとうございました
あともう一通はいもう一通来てましてこちらがラジオネーム、ファンタスティックライトと絶縁さんですね。ちょっと何があったのか。はい。
まあ、もともと親密ながらまずいけどね。
はい。はじめまして。いつも楽しく M ラジ聞かせてもらってます。
ありがとうございます。
質問です。M の法則では得意条件というのはあるのでしょうか二歳戦が得意とか、長距離、短距離、牝馬限定。皆さんの得意分野を教えてください。PS もうちょっと更新が早いとゆっくり聞けて嬉しいですと、うんうんうん、はい一応これは今後の検討課題にさせていただきますはいですね得意条件これは、まあ、一応皆さんのということですのでそれぞれの得意な予想好きな条件ということでいいですかねこれはどうでしょう
好きなのは多頭数のレース好きなんですけど、
はい。
大体当たったレースこう振り返ってみると、なんか12、3頭ぐらいでちょっと中穴3連複みたいなレースが多いですね。
お
あと、京都中、長距離、中距離かぐらいかなが、
はい。
割と好きというか当たるような、京都がなんか僕は結構当たる気がするんですよね。自分ではですけど。何かと京都って感じが。京都多いですかね。
そういう傾向があるということですかね。はい、その
京都外回りが多いですね。
うん
当たるときは。
うん。
あと開幕週とか、お前行ってお前買えばいいからみたいな
感じ、ね。そうですね。そういう偏りがあるときは、
はい、
これっていうね、狙いどころであるかなと思いますけども。たぶんそんなに。
僕はまあ条件はあんまりないかな自分が本命にしたいなと思う馬が、
はい、
例えば昔よく当たってたその休み明けで有利に働くような馬、
はい、
そういう馬が出てる時っていうのは割と得意な方かな、
まあ、でも高谷さんで言うとあれじゃないですか休み明けの逃げ馬じゃないですか
そうそうそうだからやっぱそういうそのフレッシュな状態で出てはるかなっていう時
そうですね。条件ってよりかは、その馬単体の話ですね。
ね、ローテーションでやったり。
そうそうそう。みんなが使い込まれてってなった時は、やっぱり、一つ応用が必要になってくるから、
はい。
どの条件ってとかって言われると、ちょっと難しいかな。
うん。
ミオさんどうですか？
僕は、そうですね。その、タフな中山とか阪神ですとか、あとアレババとか、その、すごいタフな条件になった時に、短縮の馬が走りやすいとか、
うんうん、
すごいタフな短縮が決まりやすいとかそういうタフな条件っていうのが割と得意ですかね道あるとか、うん、もうそういうタイプを探せばいいっていうような時、
うんうんうん、
ね SK であったり二級馬であったり、うんうんうん、短縮であったりっていう時が割とやりやすいですかね、
うん、
ババとかに偏りが出てる時っていうのが、
うん、
というところですかねはい、M の法則ではということでは特にないかもしれないですけどまあはいということです
はい
はいということでありまして
もうお知らせいっちゃっていいじゃないですか
もうそうですね、はい、もうあとは巻きではい行きましょう この番組では、皆様からのメールをお待ちしております。何気ない日常の話やパーソナリティへの質問など、普通のお便りは普通お便り。競馬を見ていて思わず叫んでしまったセリフは、競馬魂の叫びを。競馬に関するこんな〇〇は嫌だというお題への回答は、嫌だ嫌だを、コーナー名より選んでそれぞれ送ってください。メールは番組ブログのトップページにメールフォームがありますので、そちらからよろしくお願いします。嫌だ嫌だがちょっとまだ、もうダービー終わってしまうんですけど、
そうですね。
はい。まあ来週から、ダービーの次の週からもう新馬戦が始まるんですけどね、確か。
あ、こんな新馬戦は嫌だ。
こんな新馬戦は嫌だで、いきましょうか。はい。ではテーマは、はい。こんな新馬戦は嫌だで、お願いします。
はい。
お願いします。
それでは、お別れといたしましょう。
はい。
はい。今週のお相手は、ミオと、
ブライトと、
タクヤでした。
はい。
はい、お疲れ様でした。
バイバイ。
はい。